皆さんこんばんは、北山まみです。今夜もコズミックラジオにようこそ。今日はですね、6月16日木曜日の夜です。一日ね、たくさん雨が降った日だったんですが、今はちょっと奈良の方は、やみかけて雨上がりといった感じの気候で、本当に涼しくて、なんか気持ちのいいね時間帯です。このね、やっぱ最近梅雨で雨降るごとに、まあ、私畑してるんですけどね、野菜がもう急激に育ってきてて、今日もちょっと傘さして様子を見に行ったら、ナスビがね、大きなナスビが3つできてたんで、まあ今日の晩ご飯はナスを使った料理にしようかななんて思ってるんですけども、今夜も最後までコズミックラジオお付き合いよろしくお願いします。
北山まみのコズミックレイディオ。
はい、というわけでコズミックラジオ今日も始まりましたが、実はですね、まあ私事なんですけど、5月いっぱいで、まあ、ずっとね大阪で働いていた、アルバイトなんですけど、カフェでねアルバイトしてたんですけど、まあ2年半ぐらいなんだかんだ続いて、でもまあ引っ越しね、奈良に引っ越してきてずっと通ってたんですけど、やはりちょっとね距離が遠いので、まあそろそろちょっとやめ時かなと思って、まあ、5月の末をもってね卒業したんですけども、本当にね、初め働き出した頃はすごくお客さんの少ないお店だったんですけど、まあモーニングねしてたんで朝からずっと働いてたんですけど、まああれよあれよと繁盛店になって、もう今は行列できて、ちょうどね先月東京にも2号店がオープンするぐらい、すごく繁盛店になりまして、まあなかなかね働きがいのある、楽しい職場だったんですが、本当にねスタッフの女の子たちがみんな、まあ、平成生まれの子がほとんどですね。でもほぼ女の子で、もう本当にああいうやっぱ繁盛店のカフェにバイトに来る子なんで、みんなものすごい可愛くて、まあ、おしゃれでね今時の女の子たちだったんですけど、まあそんなねヤングに囲まれて本当に私毎日ねウハウハしながら、働いてました。でこの間ちょっと送別会ねしてもらったんですけどね、本当にたくさんお手紙とかプレゼントもいただいてね、もうこんな可愛い子たちにこんなになんて言うんですか、チヤホヤねしてもらうことはもう人生でもうないかなって思うぐらい、なんかすごいねちょっと浮かれちゃうぐらい嬉しかったんですけども、まあ今はちょっとねお家で内職、今月いっぱいは、頼まれることがあって内職してるんですけど、まあまあ家のね中でやる仕事というのもそれはそれでなかなかきつくて、やっぱり気持ちの切り替えもねしにくいですし、なんか小説家とか漫画家さんとか、まあ、作曲家とかもそうだと思うんですけどね、こんな感じなんかなと思いながら、日々過ごしておりますが、早いもので7月10日日曜日、難波の空でのワンマンライブも、まあ、1ヶ月を切りましてね、こう私の気合もぐっとこう一段とこう高まってる感じなんですけど、まあ、最近またちょっとね新しい曲ができたりと、まあ弾き語りとバンドの2ステージ制なんですけど、たっぷりちょっといい時間を過ごしてもらえたらなと思ってますので、ぜひこちらねまた予約お待ちしております。今でちょうどまあ半分ぐらい予約いただいてるんですけど、もしねお子さんと一緒に来たいという方なんかも遠慮なく言っていただいたら、お席のご用意はさせてもらいたいと思ってますので、はい、ぜひ、メールなんかでご一報ください。あとそうなんです、ホームページにも書いたんですけど、今ちょっとホームページを工事中でして、そんなにガラリとデザインが変わるかどうかはちょっとわかんないんですけど、とりあえずスマートフォンでも見れるようにちょっとね見やすくしようと思ってますので、こちらもね出来次第お楽しみにしてください。はい、というわけで、今夜のトークテーマなんですけど、 以前にね読んだ漫画なんですけど、沖田ばっかさんというねあの漫画家さんが書かれた本で、狭間の子供というねノンフィクションのエッセイ漫画があるんですけど、あのこれについて少しあのご紹介したいなと思います。まず沖田ばっかさんという漫画家さんは、あのご本人もねアスペルガー症候群で発達障害だったというねことをね、結構こう、まあ、ギャグ漫画みたいな感じであのエッセイでよく書かれてたりするんですけどね、本当にあのパワフルでなんかこう破天荒な方なんですけど、あの、まあ、その方があるねお母さんの体験談を本にした狭間の子供という漫画を、まあ、読んだんですけど、狭間の子供というのはねいわゆる、知的ボーダーというね、言葉があるんですけど、知的ボーダーの息子さんなんですね。でこの言葉、まあ、私もこの本を読んで初めて知ったんですけど、まあ、いわゆる知的障害者の子どもたちといわゆる普通学級の子どもたちの間にあたる息子さんのお話なんですね。で、まあ、あのそういう知的ボーダーという子どもたちはそのはっきりとした、まあ、境界線がすごく難しいんですけど、ちょっとした抽象的で複雑なことを聞かれたりすると、何を聞かれているかということがわからないことが多いみたいなんですね。で子どもの場合だったら、まあ、算数のこう分数や小数の計算がわからなかったりとか、文章問題で何を聞かれたりしているのかがわからなくて、だんだんこうやっぱりね普通学級の勉強だとついていけなくなっていくみたいなんですね。なので、まあ、この漫画の主人公のお母さんも特別支援学校への進学を希望するんですけども、そのね知能テストの結果が規定よりも高かったら療育手帳というの手帳がねもらえないらしいんですよ。でこの手帳がないと、そういう特別支援学校とか、まあ、中学校とかでもね、私の中学校でもあったそういう特別学級みたいなクラスに入ることが、まあ、許可されないみたいなんですね。で、まあ普通学級で勉強するにはやはり特別なサポートが必要で、だけど、まあ、なかなかそれを認めてくれる学校もいなくて、かといってその手帳がもらえないために特別支援学校への進学も許可が下りないという、もう行き場がなくなってしまうお母さんと、まあ、息子さんの、まあ、物語で、本当にねこれたくさんの人に読んでほしいなと思いました。私も知らなかったことだらけだったし、確かに私のクラスにもあこういう子いたなというねことを思ったんですね。でその私が小学校の時に同じクラスだった子も本当にまあ授業中に、まあ、集中力がないというか落ち着きがなかったりとかするんですけど、普段の、まあ、会話はできることも多いんですね。ただ、まあ、字がやっぱり書けなかったりとか、もう忘れ物もすごく多かったりとかで、で本当に忘れられへんのが、その小学校の時の担任の女の先生がですね、もうその子にもう涙流しながら怒ってることがあって、でその時ねもう私たち他のクラスの他の生徒は全員外に出さされたんですね。で教室でその子と先生だけがもう二人ともワンワン泣きながら、もうその先生がねずっと腰を落としてその子と同じ目線でね、もう顔真っ赤っかにしながら泣きながら何かをね訴えてるんですね。でもその男の子ももうなんかわからんけどワンワン泣いてというね、なんかシーンを私ガラス越しに見ててすっごい今でもなんかこう覚えてるワンシーンだったんですね。でやはりね今よりもっとそういういろんな障害とかにまだ名前もないような時だったので、こう周りのね理解とかこういろんなそういうシステムが整ってもっと整ってなかった時に、やはりでもこの子をちゃんと進学そして、ね、生活 してさせていくために、まあ、先生もきっと必死だったんだろうなっていうのをね、なんか今になって思います。で、まあ、この本のね後書きにも書かれてたんですけど、まあ、今はねそういう療育手帳のことに関してもだいぶ軽減されてきたりはしてるみたいなんですけども、やはりねまあ、この漫画の中にも書かれたんですけど、まあ、学校の先生でもその先生によっても全然理解がある人もいれば、やはりもう最初からもう面倒くさがる先生もいれば、で、まあね、この本ですごい思ったのが、その主人公のお母さんがもう本当に行き場がなくて、でしかもシングルマザーでもう本人もかなり追い詰められてる状態で、で役所に行って、まあ、この子の進学を、特別学校への進学を許可してほしいんですけど、頼みに行くんですけど、やっぱりそれがその今のシステムではちょっと無理なんですって言った時に、まあお母さんがねもう思わず泣いてしまうんですね。でそれを見て対応してた職員さんも一緒になって泣いて、もう本当に気持ちはわかるんですって、でももう今のねその国のシステムではどうすることもできなくて、もう本当に申し訳ないですみたいな感じで、まあ、お互い泣いてる、まあシーンがあって、私も読んでてすごいグッときたんですけど、まあなんかねこういうまあ、ことだけでなくて、やっぱり人はもう助け合わないと絶対に生きていけないと思いますし、助け合うことがねもう人間の一番の大事ななんかことじゃないかなと思うぐらい、まあ人はね当たり前なんですけど一人で生きていけないなと改めて、まあ思いながら、やっぱりね私ももうこの年でいろんなことに対してやっぱ知らないままで終わるよりは、なんかこう興味を持って知っていくことはしていきたいななんて、まあ、思った次第でしたが、話がまたちょっとまとまらなくなりました。でもねこの話なんかこうちょっとでもこう聞いてもらえる人がいたら、もしそしてこのね本に興味を、なんか持った方がいたら読んでみてほしいなとぜひ思ったので、今日はお話ししてみました。はい、というわけで今夜のコズミックラジオいかがだったでしょうか。まあ、今日のお話は私もものすごい深い知識と、まあ、理解があって上で話したことではないので、まあ何かこうね間違いがあったりすることももしかしたらあるかもしれないんですけども、それでもやはりなんかこう、うん、みんなとこの話を共有したいなと思ったので、話してみました。ね本当にまあ毎日人生辛いことがあったりも泣いたり笑ったりね一喜一憂で毎日私も過ごしていますが、またねなんかこういう話ねラジオでまたこれからも、ね、できる機会があればいいなと思ってます。はい、というわけで、今夜は最後何を流そうかな。もう実はですねちょっと古いアルバムをかけるのは私も懐かしいなと思って聞いてるんですけど、なんか自分の歌のね若さが気になってまあそういうもんかもしれないですけども、はい、というわけでどうしようかな。今日はじゃあこれ撮り始めた時間の時は雨が上がってたんですけど、今またちょっと降ってきたので2枚目のアルバムから雨の道を聞いてもらってお別れしたいと思います。それではまた皆さん次回お会いするまでどうぞお元気で、おやすみなさい。明日がまるで知らん顔なのは私だって同じだから、雨が上がれば塵の向こうに
切ない。